パキスタンとアフガニスタンで約40年間にわたって医療活動と水源の確保と用水路の建設に取り組んできたペシャワール会という民間の団体があります。この団体の中心として活動してきたのは中村哲という医師の方です。中村哲さんは2019年にアフガニスタン東部のジャララバードで何者かのテロによって銃撃をされて死亡をされました。でそのニュースを覚えておられる方も多いだろうと思います。中村哲さんはパキスタンの北西部のペシャワールというところに病院を構えて、そこからさらにパキスタンやアフガニスタンの山岳部に診療所を設けて貧しい人々や難民の医療活動に当たりました。さらにアフガニスタンの大干ばつの対策として井戸掘りなどの水源の確保をし、農村の復興を支援する緑の大地計画などの事業を行って、2010年には全長 25.5 キロに及ぶ灌漑用水路を完成させました。このような活動によって中村哲さんは現地の人々から絶大な信頼を得ていました。さて以前にこのペシャワール会の病院に日本から大金を持った人が訪れてきて次のように言ったのだそうです。タリバンによって爆破されたバーミヤンの仏教遺跡のかけらを日本に持ち帰り保存したい。持ち帰れるならお金はいくらでも出すからアフガニスタンに入国するために協力してほしいと言ったのです。でこれを聞いたペシャワールの病院の看護部長の藤田さんという人は、そのお金で井戸を一本掘りませんか、そのお金を私たちにくださいませんかと言いたいのをやっとの思いで我慢をしたそうです。そして藤田さんは、石ころと人の命はどっちが重いのだろうかと思ったそうです。もちろん石ころよりも人の命の方が重いのですが、大金を持って石ころを買いに来た人はそのことが分かってはいなかったのでしょう。そしてその人は富をいかに用いるかということも分かっていなかったのでしょう。この金持ちの人もそれなり真剣であったのかもしれませんが、真剣に取り組むべき対象が間違っていたのです。さて本日は聖書の御言葉から富をいかに用いるかという問題についてご一緒に考えてみたいと思います。で本日の聖書の箇所は聖書の中でもユニークな内容が記されている箇所の一つです。でそれは不正な管理人を主人公としており、しかもこの不正な管理人が最後に褒められているからです。なぜ不正な管理人が褒められているのでしょうか。実はその点について解釈が分かれるためにとても解釈の難しい箇所でもあります。新約聖書の時代の管理人の仕事はその家の事業と家政の一切を取り仕切り、財産を運用し主人の利益のために働くことでした。新約聖書の時代の裕福な家には大勢の奴隷がいました。また裕福な家の主人は地主として広い土地を所有していました。ですから管理人は大きな権限を与えられていたに違いありません。ところが本日の聖書の箇所に登場する管理人はその与えられた務めを必ずしも忠実には行っていなかったようです。で、この管理人の仕事ぶりについて一説にありますように、主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をする人がありました。で、無駄遣いしているというのが 他にだらしなく浪費をしていたということだったのか、それとも主人の財産を利用してずる賢く私腹を肥やしていたということだったのか、この一節だけではわかりません。で、とにかくこの管理人には主人の財産を無駄遣いしていると指摘されても仕方がないような事実があったのです。で、と言いますのは、二節に記されておりますように、主人からお前について聞いていることがあるがどうなのか、会計の報告を出しなさい、もう管理を任せておくわけにはいかないと言い渡せれたときに、あっさりと主人から言われたことを受け入れて、辞めさせられた後の身の振り方を考えているからです。もしこの管理人が立派に仕事をしていて、誰かの告げ口は全く事実無根の抽象に過ぎなかったとしますならば、管理人は会計報告を出して自分の身の潔白を証明し、疑いを晴らすことができたはずです。で、ところがこの管理人は自分の身の潔白を証明しようとはしないで、仕事を辞めさせられるのは仕方のないことだと諦めています。これはこの管理人に何かの不正があったからでしょう。で、仕事を辞めさせられることを覚悟した管理人の言葉には、管理の仕事で生きていた人の悲哀が感じられます。3節にありますように、この管理人は、どうしようか、主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土地を掘る力もないし、物乞いするのも恥ずかしいと考えました。奴隷や財産を管理する仕事で生計を立ててきたこの人は、肉体労働をする力を持っていませんでした。で、それまで管理人は、これまで奴隷などの上に立って仕事をしてきましたから、物乞いになって生活をすることは、彼のプライドが許さなかったのです。困った管理人は、知恵を絞って、この人でなければ考えつかないような奇抜な方法を考え出しました。それは、管理人を辞めさせられる前に、彼が仕事で関わりのあった人々にできるだけ親切にしておくという方法です。管理人を辞めさせられたならば、すぐに屋敷を追い出されて路頭に迷う身となることでしょう。ですから、とりあえず自分の身を置く住まいが必要です。しかし、もし彼が取引先に対して過酷な仕打ちをしていたとすれば、取引先の人々は、辞めさせられて座も見ろと言って同情しないでしょう。そこで管理人は今のうちに、取引先に対して気前よく親切に振る舞うことにしたのです。で、そうすることによって、辞めさせられた時に、自分の身を置くことができるような場所を作っておこうと考えたのです。さらに、あよくはその取引先に自分の新しい仕事の世話をしてもらおうと考えていたのでしょう。四節の最初にある、そうだこうしようと翻訳されているエグノンティポイエソというギリシャ語は、文字通りには、私は私のするであろうことを知ったという意味です。その言葉を、そうだこうしようと翻訳したのは、良いことを思いついたという管理人の気持ちを生き生きと表すためなのでしょう。管理人は自分の良い思いつきを早速実行に移しました。主人に借りがある債務者を一人一人呼んで、負債の減額をしてやったのです。五節と六節に登場する債務者は、油100バトス分の負債がありました。 で、バトスという単位は、それが用いられている文章によって表す量が異なっているために、きちんと定義するのが難しいのですが、一応1バトスは約23リットルに置き換えることができます。したがって、油100バトスは2300リットルということになります。エレミアスという聖書の研究者は、油100バトスは当時の貨幣で1000デナリオンだったと推定をしています。で、1デナリオンは労働者の1日分の賃金です。わかりやすくするために1デナリオンを1万円と換算すると、ざっと見積もって1000万円くらいの負債になります。驚いたことに、管理人はこの油100バトス分の負債を半分にして、50バトスにし、債務の証書を書き直すように債務者に指示をしたのでした。つまり、1000万円の借金を500万円にしてやったと言えばわかりやすいでしょう。また、7節には、小麦100コロスの負債なる債務者が登場します。1コロスは約220リットルと言われますので、100コロスは2万2000リットルです。で、これは当時の貨幣に換算しますと約2500デナリオンとなります。これも仮に1デナリオンを1万円としますと2500万円分の負債になります。仮には小麦100コロスの負債を2割引きにして80コロスにして証文を書き直させました。つまり2500万円の借金を2000万円にしてやったということです。で、このように考えていますと、この管理人はそれまでのしていた悪いことに加えて、さらに別の大きな悪事を犯したように見えます。つまり、債権者である主人に無断で債務者の負債を減額して、主人が取り立てることのできるものを少なくしたのですから、主人の財産を捨てたのと同じことになります。これは主人の財産を預かる管理人としては犯罪的な行為でしょう。まあ、ですから、ここだけ読みますと、不正な管理人は最後に極めつけの不正行為をして、主人を怒らせて、牢屋に入れられたというような結末が予測されるのであります。ところが、今日の聖書の箇所の8節の前半によりますと、驚くべきことに、主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたというのです。抜け目のないやり方というのは、意味を分かりやすくした翻訳です。ここに書かれています、ホティフロニモスエポイエーセンというギリシャ語は、文字通りには、賢く振る舞ったゆえにという意味です。さて、それでは一体この管理人のどこに褒めてもらえるような賢さがあるんでしょうか。これは、多くの聖書の研究者を悩ませてきた問題です。で、この問題についての伝統的な考え方は、管理人が自分の将来を見通して、辞めさせられた後に受け入れてもらえる場所を作ったという、いわば先見の明を主人が褒めたのだという解釈です。この解釈の根拠になっていますのは、賢く振る舞ったゆえにの賢くという意味のフロニモースというギリシャ語が賢いという形容詞の形で終わりの日の最後の審判に備えて生きる人が賢い人であるというキリストの教えにおいて用いられているからです。で、これは例えば新約聖書のマタイによる福音書の7章24節から27節にある岩の上に家を建てた人の話で次のように述べられています。 新約聖書の12ページの下の段のところにこの話は出てきます。新約聖書の12ページの下の段のところのマタイによる福音書7章の24節から27節をお読みしています。新約聖書12ページの下の段、マタイによる福音書7章の24節から27節のところです。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者神は岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川が溢れ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川が溢れ風が吹いてその家に襲いかかると倒れてその倒れ方がひどかったとあります。ここで教えられていますのはやがて来る最後の審判に備えてキリストの教えを実行して生きている人は岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ているということです。この箇所で賢いと翻訳されていますのは賢くという言葉の形容詞の形であるフロニモスというギリシャ語です。洪水に襲ってきた時に岩の上に建てられた家は倒れないように最後の審判が来た時にキリストの教えを実行して生きている人は安全だということです。それとは対照的にキリストの教えを聞くだけで実行しない人は砂の上に家を建てた愚かな人に似ていると言われています。つまり砂の上に建った家が洪水の時に倒れてしまうようにキリストの教えを聞くだけで実行しない人は最後の審判に耐えられないということです。この岩の上に家を建てた人の例えによりますと賢いというのは終わりの日の最後の審判にあらかじめ備えをする賢さのことです。そしてそれと同じように本日の聖書の箇所で出てくる主人が褒めた不正な管理の賢さというのは自分が仕事を失う日に備える賢さであると解釈をすることができます。で、ちなみに会計の報告を出しなさいという主人の命令は人が終わりの日にこの世の人生で何をしてきたかということを問われる最後の審判を指しているということができるでしょう。で、このように考えてまいりますと本日の聖書の例え話の中で主人が不正な管理人を褒めた理由は管理人の将来に備える賢さのゆえであると考えることによって一応この例え話は理解をすることができるのです。しかしこのように解釈することによって疑問が全く解決するわけではありません。このように解釈をしても疑問は残っています。この主人は管理人のしたことによって大きな損害を被っているはずです。それなのに怒ることもなく管理人が賢く振る舞ったと言って褒めるのはあまりにも寛大すぎるではないかという疑問です。この主人は2節にありますように管理人に対してお前について聞いていることがあるがどうなのか会計の報告を出しなさいもう管理を任せておくわけにはいかないというような厳しい人です。で、その人が物語の最後になって急に寛大になって不正な管理人を褒めるのは不自然であるという印象を拭えません。で、この問題については何人かの聖書の研究者が 物語の背後にあった事情を推測することによって答えを出そうと試みています。つまりこのキリストの例え話にはそれを聞いた当時の人々が例え話の背景として思い浮かべることができたような事情があったに違いないという考え方です。そしてその事情は現在の私たちにはわからないのでこの例え話が不自然に思えるのだということです。第一にデレットという聖書の研究者は聖書の時代の金持ちはしばしば不法な仕方で金を貯めていたという事情を指摘しています。つまり金持ちは貧しい人々から法外な利息を取っていたという事情がこの例え話の背景にあるのだろうと考えます。そして管理人が債務者の負債を減額したのはちょうどその法外な利息分だけを免除したのであろうと推測をするのです。法外な利息はそもそも旧約聖書の教えに反していますのでそれを免除したのは良い行いであるということができるでしょう。このデレットという人の研究によりますと古代のユダヤや古代のオリエントの習慣に従えば管理人が減額した50バトスの油と20コロスの小麦の額は法外な利息の分にあたると考えることができるというのです。また別の考え方として2番目にフィンドレイやフィッツマイヤーという聖書の研究者たちは管理人が自分の管理料として多額のものを債務者から徴収して私腹を肥やしていたという可能性を指摘しています。でそれによりますと管理人が減額をした額は実は自分の懐に入る多額の手数料であって主人の懐に入るお金ではなかったのだという解釈です。でこれは主人が管理人に対して怒らなかったことをよく説明している解釈です。管理人が減額したのが実は法外な利息であったのかあるいは管理人の懐に入る多額の手数料であったのかいずれにしても小屋の解釈は旧説のキリストによる勧めの言葉とよく一致しています。本日の聖書の箇所の旧説でキリストはそこで私は言っておくが不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなった時あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえると教えておられます。で不正にまみれた富というのも実は意味を分かりやすくした翻訳です。新約聖書のギリシャ語の原文では単純に不正の富と書かれています。でこの不正の富というのが本日の例え話の中で金持ちが取り立てていた法外な利息かあるいは管理人が受け取ろうとしていた多額の手数料のことかいずれかであると解釈をしますと例え話と旧説の不正の富で友達を作りなさいという教えがよく一致をするようになります。そこでこの例え話は不正の富でもそれを賢く用いるならば神様に良い行いとして受け入れられて永遠の住まいである天国の住まいに迎え入れて迎えるのに役に立つということを教えているということがわかります。宗教改革をしたカルバンという人は本日の聖書の箇所に関して次のようなことを述べています。もし我々が天を自分の祖国であると信じるならば自分の富を突然の移住によって我々から失うようなところに留めておくよりも むしろ天に移しておくべきである。しかしどうすればそれを移せるであろうか。それには貧しい人々の窮乏に施せばよい。主はこの人たちに施されたものをご自身に捧げられたものとみなしたもと教えています。つまり天国の住まいを確かなものとするために、貧しい人々、困っている人々に自分の富を施すことは天国に財産を移すことになるのだという考え方です。で、このカルバの教えから私たちは富というものをいかに用いるかという問題についてしっかりとした考えを持つことができるようになります。まあ、富と言いますと、私は富というほどの財産は持っていませんと言って、まあ、自分には関係のない言葉だと思われる方もあるかもしれません。まあ、しかし私たちはこの日本という国が現在でも世界の中で豊かな国であるということを忘れてはなりません。そして現代の日本では富を自分の満足のために用いていながら、決して本当の満足を得ていないような人々が多いのではないでしょうか。富を少しでも貧しい隣人のために用いていくことによって、私たちは天国の市民としての行動の仕方を身につけることができます。私たちはあのマザー・テレサのように、すべてを捧げて貧しい人々に仕えるということはできないかもしれません。しかし私たちが与えられているものの一部を貧しい隣人のために用いていくということはできるでしょう。そしてそれを日本の中だけで考えないで、全世界の人々のためにという広い視野で取り組んでいくということが、クリスチャンにとっての富の賢い用い方であると言えるでしょう。私たちはキリストを信じる信仰によって義とされて、神様に喜ばれる生き方をするようになりました。神様に感謝をして、神様の喜ばれる生き方はどういう生き方だろうと考えながら生きることができるようになりました。富を賢く用いることによって隣人を助けて、天国の住まいを確実なものにするということが、本日の例え話でキリストが進めておられることであり、また神様の喜ばれる生き方であると思います。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、現代の世界は誠に混沌としていて、一握りの人々が全世界の富のうちの莫大な部分を所有していて、そして貧しい人々が日々の糧にも困るような、そういう状態が全世界に広がっています。そのような中で私たちが自分に与えられたものをどのように用いていくことが神様の喜ばれることであり、また私たちの永遠の住まいを確かにする生き方であるかということをキリストが教えてくださいました。神様はこれを一人一人当てはめて、そして聖霊のお導きによって天国の住まいを確かにしていく生き方をすることができるようにお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。